みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、小学校中学校では運動会のシーズン、また行楽日和でもあります。今日はどういったお話になりますでしょうか。
はい、今月10月からですね、和歌山県内のすべての市町村の、はい、小中学校の給食費の無償化が実現できたというご報告をしたいと思います。
はい、嬉しいですね。
はい、これまでですね、市町村単位で給食してるもんですから、
はい、
和歌山県は30市町村あるんですけれども、19の市町村ではですね、独自に市町村の費用で無償化していたですけれども、
はい、
残りの11とですね、それから御坊市の日高川町中学校組合というところではやってなかったんですね、
はい、
それで県の方で2分の1補助、給食費の、保護者負担の2分の1を補助して、残りは市町村さんに持っていただくと、こういう仕組みを導入しました。
で、
それが今年の2024年度の予算の、目玉予算だったんですけれども、でなんで10月からかっていうと、
はい、
予算っていうのは県の場合は2月議会で通るんですね、で国の場合はだいたい3月中に通るんですけど、2月の議会で決まりますと、4月実施だとですね、時間がほとんどないじゃないですか、
はい、そうですね、
で調整がすごく大変で、それは市町村の職員さんも大変だし、県の職員さんも大変なので、国の予算なんかも私が予算屋さんなんで、そういう例がたくさんあって、
はい、
2月に決まって10月実施にしますと半年以上ゆとりがありますので、その間に市町村と調整したり、具体的な制度設計がゆっくりですねできますので、
はい、
それで、あえて10月実施ということにさせていただいたんですけれども、これは本当に皆さんに喜んでいただいていて、市町村の首長さんもできることならですね、給食費は無償にしたかったんだけれども、これが市単独で、あるいは町村単独でやりますと結構なお金がかかるんですね、
はい、
でそういう意味でご苦労されてたんで、県が2分の1出してくれればやれますよということで、皆さんご協力をいただきましてですね、実施が可能になりました、
はい、
でこれは私の知事選の時の公約でもありまして、一番の公約だったんですね、それで、知事になりまして最初の年の予算はもう前の知事の方が決めてた予算がほぼ確定していたので、
はい、
基本的にはそこはもう、触らないということにしましたので、2年目の予算が私の、独自職の出る予算ということなので、なんとか職員の皆さんと相談しましてですね、
はい、
給食費の無償化を実現するようにしました。ただこれは県の予算としても、
はい、
大きな金額が必要になってくるんですね、それで平年度ベースで考えるとだいたい15億円から16億円ぐらいかかります、
はい、
で10月からですのでちょうど半年分ですので、今年度の予算は半分で済むんですけれども、
はい、
で一方で今回ですね、和歌山市の中学校は給食制度がないもんですから、
はい、お弁当を皆さん持って、
あるいはカフェテリア的なことで、
はい、
買う人は買うみたいなことで給食はないんです、
はい、
なので和歌山市の中学校が対象になってませんから、いずれ和歌山市さんも中学校で給食を導入されるようですので、和歌山市さんが中学校で給食を導入された年からは県の負担もまた増えていくということなんで、はい、結構な財政の、負担になるんです、
はい、
でこの番組でも申し上げましたけども、私が知事になって長期の推計をしましたら、過去の借金の返済が雪だるま式に膨らがってくるということが分かりまして、
はい、
財政危機警報というのを昨年出させていただいて、
はい、
2023年度の予算を作らせてもらったんですけれども、この状態は変わってないんですね。ただ前から申し上げてるんですけども、 厳しい財政事情はあるんですけれども、
はい、
まあ、あの国でいうとこれまで財政再建ができたところは増税とか歳出カットだけでは財政再建できたケースあんまりないんですね。やっぱりあのなんていうか元気なくなるじゃないですか、ね、税金を上げたり、
うん、
特に歳出をカットするっていうことになると、はい、これはやっぱり元気がなくなってきますので、ここはメリハリがですね必要だろうということで、まあ、あの地方公共団体ですので、もちろん増税もできますけれども、抜本的なそのお金をいただけるような増税というのは難しい、
はい、
それで昨年2023年の予算編成、つまり今年度の予算の時に政策的経費の約 15% カットしまして、
はい、
これはシーリングというんですけど、それを要求してもらって、そのうち 5% は重点事項で返しますということで、まず 10% の政策経費を根っこからカットしました、
はい、
これはまあ、あの長年やってきてあまり効果のないものの見直しとかですね、そういうものをやっていただいて、でそれを 5% で新しい事業に変えていく中で、少なくとも 10% の経費が根っこからなくなりました。でこれは僕ら恒久財源って言うんですけど、一度その 10% 切りますと根っこからそれがずっと続きますので、まあ、これも一つの給食費の財源になるということで、まあ、少しあの荒療治でしたんですけどね、無駄な事業をできるだけ見直して、それを恒久的な給食費無償化の財源にするということにしました、
はい、
ただたまたまですね、今年度はあの政府の物価高騰対策っていうのの割と使い勝手のいい地方へのお金がありましたので、
はい、
あの今回はそれを使っている。あのどれを当てたかっていうことはあのなかなか難しいんですけども、私の頭の中では政策経費のカット分が当てられるという整理をしてますけれども、それは来年も再来年も当てられますので、ただまあ、 あの皆さん困ってるじゃないですか、物価があって、で物価があって困ってるのを助ける、
本当に高くなりましたね、いろんなものが。
そうですよね、
はい、
まあ、お米だけじゃなくてね、
もう野菜も高いですし、
はい、だからそれをやるために助けるために給食費を無償化すれば、
はい、ありがたい、
物価対策になりますので、
はい、
でなんでこれあの私がこだわったかっていうことなんですけども、
はい、
実はあの国会議員を長年やってました時に、私のスタイルはまあ草の根で、できれば時間があればあのスーパーマーケットの前で立って、あの皆さんのお話聞くというやり方、あるいは小さな集会ですね、お家上がり込んで、
はい、
7、8人あのまあ近所のおばちゃん集めてもらって、
はい、
お茶飲みながらお話聞くというようなことをやったり、まあ草の根でですね、いろんなところ回るのがスタイルなんですけど、たまたま小学校の先生とお話しする機会がありましてね、
はい、
でまあ、いろいろあって、例えば、夏休み終わるとね、
はい、
痩せてくる子どもがいる、聞くわけですね、はい、それは結局給食っていうのは栄養を見てますから、はい、普通の学期は給食がまあ食べられる、ところが夏休みになると、なかなかご家庭の事情もあり、栄養の整ったですね、食事が食べられない子もいるということで、はい、夏休み明け痩せた子がいるって言ってもすごく悲しい思いもしましたし、まあ、それが私の場合最初の頃のあれとしての子ども食堂の、
はい、
まあ、あるいはフードバンクを、まあ、ボランティアでやる機会になったんですけれども、まあ、今子ども食堂はそうじゃなくて3世代4世代のコミュニティ作りにはなってますけども、
はい、
まあ、それでもそこへ来てくれれば、栄養の高いものも食べられます。それは全ての子どもが食べられるんですけどね、でもう一つ聞いたのはね、やっぱりそのご家庭が給食費払ってないということが分かるわけですよね、子どもさんって、でその自分のうち払ってないっていううちの子どもさんは給食ったらおかず余るとおかわりできるじゃないですか、あれが僕ら楽しみで、
そうですね、
ねえ、それが遠慮しておかわりしないっていうんですね。それ聞いた時ね、ものすごく悲しくて、やっぱりそのそういう子どもさんのね、和歌山の子どもにそういううち教師があるじゃないからおかわりやめとこうって思わせるようなことはね、もう絶対したくないなと、これ国会議員の時に思ってました、
はい、
それで当然子育て支援ということですから、やっぱり国がやるべきだと思うんです、もともと国の教育の一環としてですね、
はい、
全国一律で、
はい、
給食費の無償化をすべきだと 思っています。もちろん国会議員の時も働きかけしましたけども、なかなか通らなくて、全国知事会を通していろいろ要求もしてきた中で、去年ですけども、文科省が全国の給食の実態調査をしてくれたんですね。
はい、
いろいろいくらかかってるかとか、それでだから今年来年再来年その調査に基づいて国も検討してくださると思うんですけれども、ぜひこれは引き続きですね、全国知事会を通じて強く要請をしていくし、県としても、あるいは関西広域連合としても強く要求していきますけども、時間かかると思います。その間はですね、歯を食いしばって県としてこの制度は続けたいと思っています。一回無償にして元へ戻すなんていうことはありえないので、でこれはさっき言った子どもさんたちの思いに加えて、給食費集める側からもですね、
はい、
学校現場で集める場合、行政で集める場合、はい、いろいろあるんですけど、これも大変なんですよね。でいろんな手続きをすることによって基準があって、そもそも制度上、
はい、
給食費免除になるご家庭もありますけども、払いたいけど払えないお家もあるの で、はい、でとその徴収っていうんですかね、集金に行くのが大変な手間なんですね。でちょっと前なんか担任の先生が建て替えるとかね、 あるいは校長先生が建て替えるとかね、自腹で、そういうお話も草の根ではね、聞きました。そんなの表には出ないんですけど、やっぱり草の根で話を聞いてるとそういう矛盾がいっぱいあるので、これ一律に無償にすればそういうことは一切なくなるでですね、
はい、
そういう意味でも、一石二鳥ではないかなと思っています。だからこれから人口減少ということで、人口が減っていくというのはですね、お母さんの母数が減ってますからね、ちょうどね去年生まれた赤ちゃんが72万7千人余り、私はね1956年生まれなんですけど、
はい、
私の同級生は166万5千人なんです。倍以上なんです。
そうですね、
私らの世代は166万5千人いてたで、女性の方も半分いてた、
はい、
ところが72万の半分、36万の方だから、出生率上げてもこれはもう数としてはなかなか増えない、
はい、
だけど子育てをするということの応援をですね、政府としては、
はい、
結婚するとかしないとか、子供を産むとか産まないは個人の自由ですから、はい、そこにその産めよ増やせよみたいなことを政府がするのはおかしいと思いますけども、はい、産んだ方は便利になる、支援がある、それはして一人でも多くしたいし、例えば妊活もですね、国の制度からはみ出るものは県の単独で今年からやるようにしてるんで、ともかく子どもさん産みたい人、産んだ人には優しい和歌山県にしたいと思っています。
ありがたいですね。ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585、 640-8585、 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週。お相手は宮脇早苗でした。